映画光。監督脚本、河瀬直美。制作、光制作委員会。配給、キノフィルムズ。コピーライト、2017、ラディエンス、フィルムパートナーズ。木下、コムデシネマズ。組江。映画の音声ガイドの制作に関わる尾崎美佐子は、視覚障害者を迎えてのモニター上映会で弱視の男性、中森雅也と出会います。かつては天才カメラマンと称賛を浴びていた雅也は、愛機のローライフレックスを大切に抱え、ファインダーを覗き込み、シャッターを切ります。わずかに残った視力を頼りに、出会った当初は、雅也の不愛想な態度に苛立つ美佐子でしたが、彼が過去に撮影した夕日の写真を見て心を突き動かされます。衝突を繰り返しながらも歩み寄る二人。しかし雅也の目は少しずつ、そして確実に光を失っていきます。言葉でイメージを伝えるということは、どういうことなのか。雅也と過ごす時間の中で、美佐子の何かが変わり始めます。
駅、バス停の表示。小学生の集団が横断歩道を渡っている。怪我そうな運転手。
重蔵と時へ縁側に座っている。
今回のガイドは、今のままなら邪魔なだけです。
そんな言い方、
結構知られた写真家だったのよ。本人はあんまり言いたがらないんだけどね。
ラストシーン、結局何も言わないんだ。逃げるんだ。
もうやめなって。
心臓なんだよ、動かせなくなっても俺の心臓なんだ。
一番大切なものを捨てなきゃいけないなんて辛すぎる。
ラストシーンだけもう少し時間もらってもいいですか？
時々聞こえてた、尾崎さんの心がきしむ音。
大丈夫だから、だからそこで待ってて。
やがて見えなくなるあなたが、たくさんのものを見せてくれた。出演、永瀬正敏、美咲あやめ、菅野美鈴、小市万太郎、沙織、大塚千尋、大西志麻、白川和子、藤達也。5月26日金曜日、多くの関係者の方々からお力添えをいただき、カンヌ国際映画祭に参加するため、フランスのホテルに滞在していた永瀬正敏さんとの電話インタビューが実現しました。永瀬さんからはオファーをご快諾いただいたり、他に予定を入れずに収録に臨んでくださるなど、様々なご配慮をいただき、30分ほどの収録を無事に終えることができました。2、インタビュー。映画光。主演、永瀬正敏さん。どうぞお聞きください。
この収録を行っているのが5月26日ということで、今メディアを騒がせている期待の映画。光がいよいよ明日5月27日に公開されます。第70回カンヌ国際映画祭でも反響を呼んで、今や世界のメディアが注目していると言っても過言ではないこの映画。失われていく視力に苦悩する天才カメラマンの姿を、そして音声ガイドの制作に関わる女性とが衝突しながらも、次第に惹かれ合う姿を描いた珠玉のラブストーリーです。 今回はフランスにお電話をおつなぎして主演の永瀬正敏さんにお話を伺いたいと思います。永瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、俳優の方にお話を伺う機会なんてめったにないもので、さっきからカミカミなんですが、すごく緊張しています。
いやいや、僕の名前言いづらいですからね、
はい、いえいえ、あの、とんでもないです。恐れ多いです。失礼のないように慎重にインタビューを進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
いえいえ、よろしくお願いします。
フランスは、26日金曜日の午前11時と伺っていますが、
あ
の、
そうですね、
はい、はい、現地のお天気はいかがでしょうか。
あ、いい天気ですね。
雲一つなくというような感じでしょうかね。
まあ、薄曇りですけど、全然あの今回はあの映画祭の期間中は全て晴れマークが出ているという、とても幸運に恵まれてますね。
そうですね、素晴らしいですね、はい、それでは早速その映画光についていろいろ伺っていきたいと思います。河瀬直美監督の作品に出演されるのは、あの前作アンですね、あのハンセン病の患者を描いたアンに続き2回目の出演になりますが、あの永瀬さんから見て、はい、河瀬監督ってどんな方ですか。
いやそうですね、とにかく河瀬さん の, あの現場っていうのは、ちょっと普段の日本で撮影するやり方とは違う、あの役者さんがこう役をこう演技で演じるっていうのではやっぱりダメで、その役をこう、なんていうんですか、役になりきって生きていかなければならないという、とてもあのスペシャルな現場だとは思いますね。
はい、あ、はい、じゃあ結構あのその前作の案ではその為替スタイルと申しますか、それに慣れるので若干やっぱり時間かかったみたいな感じでしょうかね。
はい、1日目のワンカット目まではちょっと慣れなかったですね。
ああ、そうなんですか。で、はい、そんな河瀬監督から、次の作品でこの光ですね、はい、弱視、あの、はい、視力を失っていくカメラマンを演じてほしいって頼まれた時に、正直最初はどのように思いましたか。
はい、いやー、あの、まだ河瀬監督とご一緒できるっていう喜びが一番でしたけど、まあ、ふと後でこう冷静に考えるとすごく、まあ、大変な、役を仰せつかったなと思っていましたけどね。
はい、あの視覚障害者っていう、どうしても見えないというのが、イメージ的にあるかと思うんですけど、この見にくいでだんだん視力を失っていくというのはすごい、はい、難しい役柄だと思うんですね。
そうですね、こういうあの病気があるっていうことをすらあまりちゃんと知らなかったので、
カメラマンにとってその視力っていうのは、視力っていうのは命だと思うんですけど、今回演じた中森雅也という人物は、はい、そのどんな人物でしょうか。
うん、やっぱり写真に全てを捧げていた、まあ、将来をこう有望されていたカメラマンという、そのカメラマンがいきなりその目の病気になってしまって、だんだんもう視力を失って最終的には失明してしまいますよと宣告を受けたという、そのちょうど描かれているのはその、病気になってしまった後、視力を失って、それでその後どうなるかみたいまでを描かれているので、とてもなんていうんですかね、ものすごい心の中にいろんなものを抱えていました。そういう男性だと思います。
はい、で、先ほどそのこういうの弱視という方がいるということが、知らなかった永瀬さんの言葉の中にあったんですが、それを知るためにその永瀬さんは徹底的な役作りをされたと伺っています。どのようなことをされたのかっていうのをぜひ教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、まあ、弱視の方がいらっしゃるっていうのはもちろん知ってはいたんですけど、こういう病気がね、突然誰にでも起こりうる病気があるっていうことを知らなかったっていうことですけど、まあ、雅也を演じる、雅也として生きるにあたって、この病気を経験された方や今その病気の戦っていらっしゃる方、よくいろんな視覚障害者の方にお会いして、いろいろその時の気持ち、現在の気持ちであったりとか、その生活を見せていただいたりとか、一緒にご飯を食べさせていただいたりとか、いろいろコミュニケートを取らせていただいて、僕がこの映画の中で雅也として生きるためにこういろんなこう思いを全て捧げていただいたという、そこでこうまず雅也として生きていかなければと思った 感じでしたね。その撮影の1ヶ月ぐらい前からですかね。それで実際に河瀬監督は作品は事前に僕は2週間前にその撮影現場に入って、実際の雅也の部屋に住んで生活していたんですけど、撮影期間ずっとその間はありますよね、弱視体験ゴーグルみたいな、
はいはい、ロービジョンキットって我々は呼んでます、
はい、何ですか、
はい、ロービジョンキットって、ロービジョンって
ロービジョンキット
っていうふうに我々言ってるんですね、はいはい、
あ、そうですか。
弱視の人がどのようにものが見えるかって、ゴーグルみたいなやつですよね、はい
はい、そうです、そうです、そうです、
はい、
それをちょっと購入させていただいて、
あ、そうなんですか、
はい、それをこう、まあ、顔を洗うときとお風呂入るとき以外はずっとつけて生活して、部屋の中でも外に出ていくときもつけていましたね。そうやってこうちょっと皆さんの気持ちに少しでも近づけられるようにってこう日々過ごしていました。
全盲はその全く見えないという点ではその、はい、イメージがつかみやすいと思うのですが、今回マサヤの役については、はい、視力を失っていく過程というのを表現するのが難しいかったと思うんですね、
うん、
で実際に相当ご苦労されたと思います、はいはい、でなりきるために意識されたこと、まあ、意識してなりきるのかどうかちょっとわからないのですが、ただそういうふうなところっていうのはどのようなものがありますかね。
やっぱり皆さんに お聞きして、まず気持ちの問題が一番で、皆さんのにそのお聞きした気持ちをそのままこうそこに嘘をつかないようにっていうか、嘘を乗せないように日々過ごしているっていうのと、まずはこう部屋に事前に住んだと、さっき言いましたけど、その時もそのゴーグルをつけながら、この透明のコップは見えないから違うものに変え、陶器のものに変えてほしいとか、そう言いながらこう作っていった感じがありまして、だから徐々に監督もよく言われるんですけど、雅也としてのこう経験値を積んでいくという、それから撮影に入っていったんですよね。
はい、でその永瀬さんはそのもうすっかりとその雅也になりきってなりきったというか、もうすっかりマサヤになってしまって、その例えば、尾崎美佐子さん役の三崎あやめさんとその目を合わせないほど役に徹していたりとか、目の焦点合わせないとかですね、あと、
はい、
そのなりきるあまりそのショックで意図せずにその8キロから9キロまで体重が落ちていたとか、そういうような話も伺っているんですが、すごいですね。
いやいや、視力を失ったっていうと後からのシーンはやっぱり、まあ、僕も精一杯やったんですけど、それでもやっぱりこうやっぱり僕は実際には目が見ようと思えば見えるわけで、でもその方々の気持ちに少しでも近づきたいって、そのためには何をどうすればいいかなと思っていて、人間の欲の中のいくつかをこう断とうと思ったんですね。その心の中に足かせをつけておく行こうと思って、それでまあその一つである食欲というか食を絶って、そこに臨みたいっていうのを監督にこっそり監督だけにこう相談して、分かった、私がちゃんと見ているからってこう言っていただいて撮影したんですね。だから視力を失った後でからそれを始めたって感じですかね。
あ、なるほど。それでですね、この番組は多くの視覚障害者の方にお聞きいただいております。本当にありがたいことです。で視覚障害者にこの永瀬さんからしてみて、この映画光はどんなところを見てほしいですか。
そうですね、まあ、僕の願いは皆さんの気持ちというか、皆さんの気持ちに嘘はなく演じているとか生きたつもりでいるので、そうですね、そこはどうだろう、どうでしょうかね、皆さん見ていただいてからこう感想を逆に聞かせていただきたいぐらいですけど、まあ、その後必ず何か失わざるを得なかった、それは一般の方々もそうなんですけど、こう、闇を抱えてそれを捨てた時に必ず光はそばにあるんだっていうことを監督は描かれたいということでこの作品を作られたと思うので、 まあ、そこを見ていただければと思いますけどね、まあ、とにかく感想をお聞かせしていただきたいですね、
はい、あのこの番組をお届けしている時点では、はい、あの6月の上旬ですので、はい、見ていない方もまだちょっといらっしゃるかなということなんですけど、だから具体的にお話しすることは難しいところもあるかと思うのですが、あの永瀬さんにとってみてお気に入りの場面とか、はい、印象に残っている場面ってありますか？
それがですね、川瀬監督の現場は作品は毎回そうなんですけど、なんとても難しいんですね、それをこう具体的に言うのっていうのが。というのは僕その時さっきも言いましたけど、川瀬さんの現場っていうのはあの演技をしてはダメなんですね。演技をしたらバレ監督にバレてしまって、今の演技やったなってもう一回って言われる現場なので、自分の感情なのか雅也の感情なのかがわからない。今見て改めて見てもその雅也の気持ちにすぐ戻ってしまって、こう全部の流れでしか見れないところがあって、ここがどこあそこがどこっていうよりは本当に全体を見ていただきたいっていう感じなんですよね。
ああ、じゃあそこまで何でしょうか、その川瀬監督のスタンス、演じるのではなく役を生きてほしいというのは、はい、そこまでその永瀬さんにその雅也に同化させてしまったというところは、反対にその作品が完成してしまって雅也からその永瀬さんに戻るときはすごい大変だったんじゃないですか？
めちゃくちゃ大変でしたねそれは藤田哲也さんもおっしゃってましたけど、役が抜けるまでの時間がすごいかかってしまって、もう次の作品になかなか進めないというか、それをやっと、まあ、乗り越えてというか、そうちゃんと次に迎える心境になったのに、またこうやってカンヌ映画祭で見させていただいたりすると、皆さんその気持ちがこうブワッとこう思い返されてしまって、もうまた戻れなくなっちゃうなみたいな感じなんですよね、
はい、ある意味その川瀬監督は役者泣かせな監督さんですね。そう聞くと
役者泣かせというか、まあ、役者としてはありが本当に
そうです、ね、
ありがたいというか感謝する監督さんですね。まあ、その人を演じるっていうことのすごい根本を思い起こさせていただける監督さんなので、
はい、
まあ、そういう場をちゃんと演者やスタッフの皆さんに作られる監督なのでね、本当に感謝してますけど、
はい、私もぜひ明日から上映されたらぜひ足を運んでそれを見て見させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
で感想もぜひお伝えさせていただければと思います。
そうですね、ぜひぜひ聞かせてください、
はい、でですね現地時間でいうと23日でしょうか、カンヌ国際映画祭で公式上映会が行われました。このカンヌ、私は当然ながら行ったことがないんですけど、やっぱりその圧倒するような独特の雰囲気っていうのはやっぱりありますよね。どうなんでしょうか？
いやー、それはもうそうですね、なんかこうたくさん映画祭ありますけど、その中でも一応世界三大映画祭の一つと呼ばれているだけはあって、もうすごいですからね、規模も含めて。
そんな大規模な上映会の中でこの光ですね、上映後にはなんと2000人もの観客が割れんばかりの拍手が起こって、時間にして10分ほどっていうので新聞で読みました。永瀬さんも思わず涙を流したと伺っています。その時の気持ちというのを言葉にしていただければと思うんですけど、いかがでしょうか？
はい、この作品が終わって、いわゆるこう出演者の方々とかこうスタッフの方々の名前が出てくるエンディングロールっていうのがあるんですね、
はい、
それが出た途端にものすごい拍手と歓声が沸き起こって、それがこう長いエンディングロールの間鳴り止まなかったんですね。まずその時にこう雅也っていう役は、そのお会いした視覚障害者の方々とかそういう人に作っていただいたと思っているので、その人の顔とか、もともとちょっと戦後まあ、いろんなことがあってカメラマンを だった僕の実際の祖父がやっぱ諦めちゃったんですけど、写真が撮れなくなったおじいちゃんがいて、まあ、おじいちゃんの顔とかいろんな人の顔とか雅也の気持ちとかがブワッとこう出てきて、もうちょっと情けない状態になってしまって、 で、まあ、あのそれが終わった後皆さんが一斉にこう立ち上がってものすごい長いスタンディングオベーションをしていただいて、ちょっともう本当はもうちょっとかっこよくバッと立ち上がって皆さんに手を振って挨拶したかったんですけど、なんとも言えない失態をさらしてしまいました。世界の皆さんの前で情けないと思いましたね。
あ、でもいえいえ、
そのでもありがたかったです。本当に温かい拍手でした。
はい、その永瀬さんのそのコメントを聞きながら、こちらもちょっとその電話越しに鳥肌が立ってしまいました。それを想像した時ですね。当日、はい、あのこの光を見たその観客ですね、お客様からはそのどのようなその感想が寄せられましたか？
いや、もう本当にたくさん、なんかいろんな方がその感想を聞いていただいたみたいなんですけど、今まで見た映画の中で最高傑作だって言ってくださる方 や、まあ、昨日いろいろこうインターナショナル、他のいろんな国の方々のこうインタビューを受けてたんですけど、ある人はこの映画はこうあの全ての人に対してのラブレターだって言ってくれる方がいらっしゃったりとか。
かっこいいですね。
はい、もうすごいすごい嬉しい意見が多かったですね。
はい、ということで、この改めてこのカンヌで上映会を通して、その改めて素晴らしい映画だというふうに、出演された方もそれから観客もみんなが感じたこの光ですね。いよいよあの明日から、日本でいうと27からですかね、上映になります。はい、ぜひあのこの番組を聞きのリスナーの方に最後のメッセージをいただければと思うんですけど、いかがでしょうか？
そうですね、映画っていうのは本当にただ僕たちが作っただけでは完成しない、見ていただいて初めて完成して、そこから皆さんの心の中で育てていただけるものだと思っているので、この光ぜひあの劇場にお越しいただいて、見ていただければと思います。
はい、ありがとうございました。はい、この映画が日本国内でも高い評価を得て、一人でも多くの視覚障害者見ていただきたいなと本当に私も心から願っています。カンヌ国際映画祭は28日まで行われているようですが、興奮が冷めやらない、フランスから俳優の永瀬正敏さんにご出演いただきました。永瀬さん、本当に貴重なお話ありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。失礼しました。
失礼します。
カンヌ国際映画祭では残念ながら最高賞のパルムドール賞の受賞こそ叶わなかったものの、精神性の高い作品としてエキュメニカル審査員賞を受賞しました。映画光は5月27日土曜日から新宿バルト9丸の内東映ほかで上映されています。スマートフォンなどからイヤホンを通して音声ガイドを聞ける無料アプリ UD キャストに対応しています。映画光について詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。 URL は http://hikari-movie.com/ です。皆様からのご感想もお待ちしています。以上、映画光、主演永瀬正敏さんのインタビューをお届けしました。